こんにちは。自民クラブ佐藤博正です。第257回定例会にて通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。理事者の皆様には明確な答弁をよろしくお願いいたします。今回は3項目3点の一般質問を行わせていただきます。まずは先般新聞報道で記事になっておりました大港地方隊の改編検討の報道についてであります。現役自衛官まして大港基地勤務をしている2人の息子を持つ父親として、また陸奥市民として全く降って湧いたようなこの話であります。北の要衝である大港地方隊がこのような改変になるような話が出てくるとは思いもよらないのが実情でありますが、まずはこの報道に対する山本市長の所感をお伺いいたします。続きまして2項目はこれも8月1日に新聞報道されました平和首長会議の加入についてお伺いいたします。平和首長会議では核兵器を廃絶し人類の共存が持続可能となることによりあらゆる人が永続的に平和を受享できる世界、すなわち世界恒久平和を実現するため市民が連帯する都市を創造するとの観点から持続可能な世界に向けた平和的な改革のためのビジョン、都市による軍縮と人類共通の安全保障に向けた平和構築を2021年7月の第12回理事会で策定するなどの活動を行っております。そこで平和首長会議に参加に至った経緯とその目的をお尋ねいたします。3項目目はスマイルトークリレーフラットについてお伺いいたします。これは山本市長の政策でのみんなで街をつくる共同市民参加に基づく事業であると思っております。そこでこれまでのお出かけ市長室との違いは何かをお尋ねいたします。以上3項目3点を壇上からの質問とさせていただきます。市長、
はい、佐藤博正議員の質問にお答えいたします。まず大港地方隊の改編検討についてのご質問、報道に対する市長の所感についてでありますが、先般の大港地方総監の廃止および大港地方隊の横須賀地方隊への統合が検討されているとの報道に対する率直な気持ちといたしましては、残念だと感じております。当時と海上自衛隊とは明治35年の海軍大港水雷団創設以来強い絆で結ばれておりますし、当時は自衛隊の町としてこれまで海上自衛隊とともに歩んできた歴史もございますことから、地域の思いをきちんと伝えていかなければいけないとの思いで、去る8月18日、市、市議会、陸奥商工会議所、陸奥自衛隊支援団体連絡協議会、下北建設業協会の5社により、浜田靖一防衛大臣へ、大港地方総監の継続配置、および大港地方隊の体制維持強化について要望してまいりました。なお浜田防衛大臣からは大港基地の重要性は変わらない、丁寧に議論してまいりたいとの回答をいただいております。次に平和首長会議加入についての ご質問にお答えいたします。平和首長会議は、加盟都市相互の緊密な連帯を通じて、核兵器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起するとともに、人類の共存を脅かす飢餓、貧困等の諸問題の解決、さらには難民問題、人権問題の解決および環境保護のために努力し、もって世界恒久平和の実現に寄与することを目的として、1982年6月24日に世界平和連帯都市首長会議として発足し、2001年8月5日に平和首長会議に、2013年8月6日に平和首長会議に名称変更され、現在に至っております。参加に至った経緯とその目的についてでありますが、本年6月に平和首長会議会長の松井和美広島市長から、平和首長会議への加盟について案内が届きました。平和首長会議の趣旨に異論はありませんでしたし、昨今のウクライナ情勢への関心が高まる中、本年5月に開催された G7 広島サミットにおいて、核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンとともに、核兵器のない世界の実現に向けたコミットメントが表明されるなど、平和首長会議の存在意義も感じたことから、加盟依頼に応じたものであります。今後も移しとして、平和を希求する態度はしっかりと持ち続けていく考えでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、スマイルトークリレー、フラットについてのご質問、これまでのお出かけ視聴室との違いについてお答えいたします。スマイルトークリレーフラットは、私が4月に市長に就任してすぐに取り組んだ新たな事業であり、5月にスタートしております。かつてのお出かけ視聴室は、まず市の施策や取り組みを市民の皆様にご説明し、その上で参加された皆様からご意見やご要望を伺う形式であったのに対しまして、スマイルトークリレーフラットでは、私の公約であります対話の文化で描くまちづくりを実現するための事業と位置づけ、私と市民の皆様が対話することに加えて、参加された市民の皆様同士にも市の課題について解決策を考えながら対話していただくことに重点を置いて実施しております。また事業の名称にあるフラットには、市民の皆様と目線を同じくして、市民の皆様と笑顔でむつ市の未来を語り合いたいとの思いを込めており、今後におきましても市民の皆様とともに市政を作ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員、ありがとうございます。大変ご丁寧な答弁いただきました。それでは、順次再質問をさせていただきます。まず1項目目の大港地方帯の改編検討の報道についてですが、個人的な見解ではありますが、先ほど市長の方からもご報告がありましたように、明治35年旧海軍大港水雷団から今年で121年の長きにわたり、共存共栄の立場で先人の方々の思いを脈々と受け継いできた経緯があると思っております。国の政策、作戦ではあるとは思いますが、今までのことを考えますと、とてもショックでびっくりしている次第であります。また、市長と同じ気持ちで非常に残念であります。そこでお伺いいたします。まだ正式な発表ではないのかもしれないのですが、火のないところに煙は立たない、いずれそうなるかもしれないという段階ではあるとは思われますが、この改編にあたって地域の経済やコミュニティをはじめ むつ市に与える影響をどのように捉えているのかお伺いいたします。
市長。はい。先ほど壇上でも申し上げました通り、当市と海上自衛隊とは明治35年海軍御湊水雷団創設から、先ほどありましたが121年目を迎え、また御湊地方隊の開設から今年度で70周年を迎える記念すべき年となっております。これまで共に歩んできた歴史を踏まえ、地域の皆様が変わらず自衛隊の町としての誇りを持ち続けられるよう、これまで築き上げてきた自衛隊との信頼関係や絆をより深化させ、より一層の共存共有が図られるよう、報道ではありましたけれども、残念という思いだけではなくて、未来に向かってですね、これまで以上に自衛隊との関係構築に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。ただです、地方総監がですいなくなるということは、正直一般の人間としては基地として格下げになるのではないかとか考えてしまうのが一般的な考えでございます。全く今までと同じになることはないのではないかと思ってしまうのですが、それでは経済面やコミュニティの件は当初の考え方は分かりましたが、それでは安心安全という観点からお伺いいたします。大宮と地方隊は東北そして北海道を含む北の守りを担当しております。つい先日も津軽海峡公海上を中国やロシアの艦船が通過しておりますことを記憶に新しいと思います。そのような状況を踏まえますと、最前線基地である大港地方隊の役割は大変重要な位置を占めているのではないかと思います。市民の皆様の安心安全にも関わってくるのではないかと考えますが、そこで青森県以北の周辺海域における警備等に与える影響を市としてはどのように捉えているのかお伺いいたします。
市長。はい、お答えいたします。先般浜田防衛大臣に要望書を持っていた際の文章から申し述べさせていただきますけれども、我が国を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさと不確実性を増し、津軽海峡においても中国軍やロシア軍による海上戦力の活動が活発化している中で、我が国の防衛政策における北方の要管としての機能してきた大港地方隊の重要性は極めて大きくなっているものと認識しており、本市としては防衛体制のさらなる増強あっても縮小あってはならないものと考えておりますと、防衛省には申し伝えてまいりました。要望に伺った際には、浜田防衛大臣より大港基地の重要性は変わらないといったご意見をいただいておりますので、青森県以北の周辺海域における警備等に与える影響はないものと考えてございます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。8月18日に防衛省等に陸奥市、陸奥市議会、陸奥商工会議所、陸奥自衛隊支援団体連絡協議会、下北建設業界の5社の皆さんでいち早く行動していただいたことは大変感謝しております。しかしながら、それではまだ足りないような気がしております。今後防衛省等に対してどのような対応を講じていくのか、もしお考えがあればお伺いいたします。
市長。
はい。浜田防衛大臣よりまた意見があれば来ていただきたいと、そうおっしゃっていただきましたので、市民の皆様、各団体や、そして市議会の皆様のお力をお借りしながら、今後も必要に応じて大港地方総監の継続配置と大港地方隊の体制維持強化について要望を継続してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。本当に降って湧いたような大港地方隊の改編であります。 大港地方総監部の維持は絶対に必要であると考えます。国の方針だと一切の妥協を許さず現状維持、そして北の要衝としてのさらなる防衛体制強化を官民一体となっての活動をお願いいたします。大港地方隊勤務の2人の息子を持つ親として、また持つ市民として切に要望させていただきます。自衛隊の町としてむつ市にとってかけがえのない存在である自衛隊との共存共栄、それをさらなる強化なものにしていただき、先ほど市長の方からお話がありました浜田防衛大臣の大港基地の重要性は変わらない、丁寧な議論をしてまいりたいという言葉を信じております。よろしくお願い申し上げます。続きまして平和首長会議の加入について再質問をさせていただきます。参加に至った経緯とその目的、また平和首長会議がどのようなものかは分かりました。大変素晴らしい理想信念がある会だということは理解できたのですが、そこで単純な質問なのですが、これまで参加してこなかった理由は何だったのかお伺いいたします。
市長。
はい、お答えいたします。平和首長会議の趣旨につきましては、唯一の被爆国である日本国民の一人として異論を唱えるものではありませんが、すでに加盟していた自治体とはいささかもその考えと行動の上で異なっていたとは考えてございません。加盟するまでもなく、むつ市として平和を希求する態度はしっかりと持ち続けてきたものと認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。報道ではですね、全国の中で加入していないのが3つのうちの1つがむつ市であったということでした。またむつ市が加入することで 99.8% の加入率ということも報道されておりました。これもまたすごく単純な質問なのですが、市としてもっと早く加入すべきではなかったのではないかと思いますが、お伺いいたします。
市長。
はい、お答えいたします。先ほど答弁しました通り、加盟の有無にかかわらず平和首長会議に加盟されている自治体と、その行動の上では機を逸にするものであることから、これまで加盟に至らなかったものであり、むつ市といたしましては加盟するまでもなく平和首長会議に加盟されている自治体と思いは一緒であり、平和を希求する態度はしっかりと持ち続けてきたものと認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。ただいまご答弁にありましたように、平和首長会議に加盟されている自治体との思いは一緒であるというご発言がありました。そこで加入したことによって今後市民へのアクション等は検討しているのかお尋ねいたします。
市長。
はい、お答えいたします。市民の皆様へのアクション等を起こさずとも、すでに毎年田名部神社例大祭の中日に行われる昇魂祭において、市民の皆様が平和への思いを持って参加されております。また、むつ市では毎年終戦記念日の正午に職員全員が黙祷を行い、半旗を掲げるなどの行動をとっており、平和への意味を自覚し、その大切さを職員の起案としているところでございます。このように平和の意味について市民の皆様が思いを巡らせる一日があればと願っております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。昨今ではウクライナの報道や G7 広島サミットでの核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンなど、平和に関して考える機会が一段と多くなっているにも思われます。せっかく加入した平和首長会議であります。 さまざまな平和に関する情報発信等を役に立てていただきますようよろしくお願い申し上げます。続きまして、3項目目、スマイルトークリレー、フラットについて再質問をさせていただきます。山本市長の公約に沿った対話の文化で描くまちづくりを体現している理想の形だと思っております。まあ、そこで実際に実施して、市長の所感をお伺いいたします。
市長。
はい。率直に申し上げますと、まあ、市民の皆様の優しさに触れ合う時間となってございます。まあ、多くの市民の皆様との対話を通じて、市民の皆様がむつ市のことを思い、まあ、家族のことを思い、まあ、そして町内のことを思い、そして私の体のことまで気遣ってくれる市民の方がいることを気づかされました。まあ、そして市民の皆様から課題や現状を伺うだけではなく、むつ市政を直接市民の皆様にお伝えする場にもなっていると感じております。まあ、例えば、高齢者無料乗車証アゲハやコンビニ交付といった日常の施策から、むつ総合病院の建て替えといった大きな事業について、まあ、これまで広報むつや62チャンネル、さまざまな SNS で市民の皆様にお伝えしておりますが、やはり届いていない方がいらっしゃることをフラットで気づかされております。まあ、市で広報していると思っていても、むつ総合病院の建て替えを知らない市民の方もいます。スマイルトークリレーフラットは、市民の皆様からの課題を伺うだけではなく、むつ市の新たな発信にもつながっているものと考えております。まあ、今後も市民の皆様との対話を通じて、市の課題解決の糸口を探るなど、市民共同によるまちづくりに向け継続して取り組んでまいります。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、情報発信というのはとても重要でありますが、先ほどお話がありましたように、SNS 等で発信しておりますが、むつ市は超高齢化社会でもあり、デジタル発信の恩恵を受けることができない方が多いのかもしれません。新たな情報発信源になりうるかもしれません。市長との対話が生み出した副産物でもあるとも言えるのではないでしょうか。素晴らしいことだと思っております。それでは、これまでの実績、成果についてお伺いいたします。
市長。
はい。実績といたしましては、まあ、5月から事業を開始いたしまして、まあ、これまでに17の町内会に加え、青森明けの星短期大学下北キャンパスの学生の皆さんとも実施しており、参加者数は合計245名となっております。まあ、現在は町内会以外の団体にも対象を広げ、8月25日現在で、まあ、今後実施予定の団体は26団体となっております。まあ、成果といたしましては、まずは直接市民の皆様との対話の中で、市の現状を細かく知り、私の思いをお伝えすることができたことだと考えております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。フラットという名前の通り、市民の皆さんと同じ目線で、笑顔で対話してますと、親しみやすい、話しやすいなどの中で、さまざまな要望が出てくるのではないかと思います。まあ、その時点で上がった要望に対して、どのように対応しているのか、お伺いいたします。
市長。
はい。まあ、フラットは、市の課題をテーマに、解決策を市民の皆様と共に考えることを目的に開催しておりますけれども、まあ、要望につきましては、内容を持ち帰り、担当部署につなぐことや、必要に応じて開催後に現地確認を行うなど、迅速に対応しております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、迅速に対応していただいているということですので、市民の皆様は本当に心強い限りだとは思います。まあ、しかし、100% というものではないわけでありまして、17の町内会、青森明けの星短期大 キャンパスと皆さんとのも開催されたということでありますが、今後26団体との開催も控えるというお話でございました。今後の課題、今後というか課題と今後の展開はどのようにお考えでありますでしょうか。お伺いいたします。
市長。
はい。今後も継続し、できるだけ多くの世代、団体、学校、企業等と開催したいと考えてございます。いただいたお声に対しましては、対応可能な案件は迅速に処理し、また制度の検討や財源の確保が必要な案件につきましても、継続して検討を重ねるなど、真摯な対応に努めてまいります。今後におきましても、市民の皆様と共に考え、未来へと希望をつなぐために対話を続けてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。ぜひともいつまでもフラットな対応目線でお願いをいたします。そこで私から一つ提案ではありますが、市民の皆様、学生の皆様との対話をしてフラットの中で動いてはいただいて、活動していただいてはおりますが、できれば小学校、中学校議会や高校生やむつ市にある高等教育機関の皆様の参加を施した議会なるみたいな、そのような子ども議会等をし、子どもたちの皆さんの意見等を伺うような、そういう場を作っても、また皆さんの声を聞くことが行政に反映することができるのではないか、またその発言をした、またそれに関わった子どもたちがむつ市の愛にあふれるのではないかとも思いますので、一考していただければと思います。今回の一般質問は笑顔と平和をキーワードとして質問をさせていただきました。笑顔はとても大切です。とりわけ子どもたちの笑顔は私たち大人にとっての百薬の長であります。大人がどんなに辛くても子どもたちの笑顔が癒してくれ、そしていずれ大人も笑顔で暮らすことができると確信しております。笑顔輝く希望の街むつ市実現のためになお一層精進をお願い申し上げます。最後にこの言葉で一般質問を終わらせていただきます。平和は微笑みから始まります。マザー・テレサ、ありがとうございました。